はい、皆さん、こんにちは。プログラム雑談です。いやー、ちょっとビルドが終わんないんで、ポッドキャストにも撮るかと思って、ちょっと撮ってます。はい。というわけで、割と突発なんで、何も考えてないですけど、まあ、いつも考えてないんで。まあ、今回は、勉強会の話をしたいなと思ってたんですけど、勉強会と地方とか、まあ、そういう感じの話をしたいと。まあ、IT 系勉強会ってやつですね。いやー、奄美大島から帰ってきたんですよ。いやー、はい。先週ぐらいに。で、まあ帰ってきたと。で、いろんな友達とかにも会って、ふむふむと。で、なんか、まあこっちの生活もなんとなく立て直して。いや、思ったよりも、花粉症の症状が出て、まあなんか、すごいひどいってわけじゃないんですけどね。いや、もう終わってるだろうぐらいのつもりでいたら、まあまあ、終わってなかった。マジかよって感じですね。まあけど耐えれないほどではないんで、まあこれぐらいならいいかとも思ってるんですが、もうちょっと弱くてもいいな、みたいなふうに思ってますね。はい。ということで、まあ無事だいたい家での活動を再開するというか、こっちでの活動を、なんか日常が、まあ始まったような感じのフェーズでございますが。はい。で、思うのは、こう、まあ、地方に住むデメリットとしては、やっぱプログラマーの友達に会えないってことだと思うんですよね。まあ、別に地方じゃなくても会わないよって話もあるんですけど、まあそういう話をしたいんですけれど、まあとにかく、まあそれが一番のデメリットだなという気がしていると。で、プログラマーの友達に会えないと困ることとしては、まあなんとなくだべって、その業界とかの近況とかをアップデートするっていう機会を失うっていうのはまあ良くないところだなと思うんですけれど、まあその他に、こう、勉強会がやりにくいと。地方では。地方では、少なくとも勉強会はやってない。やりにくいかどうかは、やってみないとわかんないなって思ってるんですけれど、やってるのを探してもないのは間違いですね。IT、プログラム勉強会、奄美大島とかで検索すると、まあ何も引っかからないですね。はい。まあ、名瀬っていうのが一応奄美大島の一番の街で、まあ名瀬には、あるかもしれないけど探せば。でも名瀬遠いんで、まあけどそれぐらいだったら行くけどね。龍郷とか赤荻で、あるといいんですよね。いや、すごいローカルな話ですいませんが。でもね、それはないのは間違いない。まあ、それはないだろうなと思うんですけれど。まあ、那須にも多分ないかな。まあ、多分、那覇とかに行けばありますよね。で、あと、福岡とか。まあ、広島ぐらいでもきっとあるんですかね。わかんないですけど。でも、そのぐらいの都市にならないと、勉強会って、で、まあ、ちょうどいいのはなかなか見つからないですよね。ただ一方で、まあそもそも、自分がちょうど参加したい勉強会をちょうどやってることはあんまりないんで、まあ都会でもね、別にそんなないっすよみたいな話もまああって。だから結局主催する方が、現実的っていう話はあるんですよね。で、まあ主催してもいいんですが、で、地方で主催、どうよみたいな。そういう話ですね。はい。で、まあ、今回、そのプログラムの勉強会っていうことについて話したいと。まあ、なんでそう思ったかっていうと、まあ、帰ってきて友達に会って、いやー、奄美、悪くないが、ちょっと勉強会とかやってない、参加しづらいのがいまいちだよねって話をしたら、まあ、そいつは東京に住んでて、いや、俺東京に住んでるけど別に勉強会とか出てないし、みたいなこと言われて、マジで？みたいな感じで。まあけど言われてみればっていうか、まあそれは、そういう人もいますよね。で、まあ、勉強会まずどのぐらい一般的なのかっていう、一般的っていうか、こう、皆さん勉強会出てますか？ っていう話がしたいと。どうなんですかね？このポッドキャスト聞いてる人は勉強会とかどのくらい出るんですかね？まあ、勉強会もね、何種類かありますよね。その会社で、同期が集まってやるみたいなやつもあれば、会社関係なくやるみたいなのもあるし、その二つは結構毛色は違いますよね。まあけど、そうは言っても、別にね、 会社の勉強会ね、おも先生と一緒に RFC を読んでて、会社の外の勉強会別にね、おも先生のリアルタイムレンダリングスとかの勉強会だったりするわけで、そんなに違わないんじゃないかっていう話もあって、まあそんなに違わないって話もあるんですけれど、まあまあまあ、そういうことですよ。そういうことですよっていうか、まあ、うん。まあとにかく、勉強会。うん。勉強会っていうと、なんか勉強好きだなっていう印象を与えると思うんですよね。で、実際、まあまあ、勉強好きなんでしょうね。うん。勉強会とかに出るっていうのは。ただ、自分の印象では、そんなにすごい勉強する人が、多数派とは思ってないんですけどね。なんかこう勉強って言った時にはやっぱね、数学とかの教科書を読むみたいな思いが強くて、なんかそういうタイプじゃない人の方が多いですよね。勉強会って言っても。だから勉強、技術的な本を読んだりとかはするんで、まあしない人たちよりは、まあ勉強家であるのは間違いないけれど、一方で勉強会、なんで、まず、やりたいって思うのかっていうと、ま、いろいろ理由はあると思うんですけれど、最初のモチベーションとしては、一人で読むと挫折するからなんと思うんですよね、本を。うん、勉強会やりたいなーって、例えば自分が OpenGL のライティングの勉強会とかしたいなーって思うのは、まあ、思ってるんですけど、今。うん、それは一人ではやらないからなんですよね。で、なんでやらないかって言うと、かったるいからなんですよね。その、仕事で直接使うわけでもないから、必要でもないんですよ。でもまあ、うん。その、そばの、シェーダーのコードとかを読むんで、知ってたらいいよなとは思うんですよね。別に知らなくても大丈夫なんだけれど、大丈夫ってことを理解するために知っておいた方がいいなっていう思いはちょっとあると。うん。で、まあ、いらないんだけど、まあいらないけど、まあ興味もあるってことで、まあちょっと、勉強したいなっていう思いもあって、でもまあ自分で勝手に読んで勉強するほど興味はないんですよ。うん、そこまでの興味はないなと。うん、やってもいいんですけどね。うん、そこまでの興味はないなと思ってて、そこで勉強会をやりたいと思うんですよ。勉強会だったらまあやるんで、うん、勉強会に参加し続けてて、毎週予習をして、毎週とか毎回予習をして。なんか発表したりっていうのは、こう、続けやすいんですよね。自分の意思で本を読むよりも。うん。こう、なんていうか、楽だっていうのは正しくないんだけど、なんか強制力があるんで、こう、続けるように強制してくれるんですよね。うん。だから、続けようという意思の力をそこまで使わないで済むんですよね。それは結構いいところだと思っていて。で、逆に、勉強会とか好きっていうか、やりたがる人っていうのは、なんかこう、自分でだから、その、勉強していくのが、かったるいなって思ってる人なんですよね。うん、まあ、分野によるけれど、うん、ちょっとこの本は、かったるいなみたいな感じで、ちょっと勉強会でやりたいなみたいな気持ちになるわけですよ。だから、それは勉強家かって言われるとちょっと微妙なところもあって、その、まあ、それを読みたいと思って、しかも勉強会なんてもので読もうってしてるんだから、まあ、勉強家だとも言えるんですけど、一方で、本当に勉強好きだったらば、勝手にやれよっていう話もあって、つか勝手にやるんですよ。勝手にやる人も世の中にはいっぱいいるわけですよね。だから、こう、すごく勉強家でもない人が好きなものっていう気もするんですよね、勉強会。まあ、すごく勉強家な人が参加する勉強会もあるんですけどね。その、けどま、そっちはどっちかといえば例外、例外とまで言わないけど少数派だと思うんですよね。だどっちかというとなんか、うん、自分で勉強するのがかったるいなっていう人が使うものという印象があるので、勉強家ではあるかもしれないが、そこまで勉強家でもないぐらいの印象なんですよね、自分としては。と思うんですけど、どうですか？皆さん、勉強会やってますか？なんか新人の時に、おも先生が RFC の、HTTP の 読み会勉強会をやってたんですよ、うちの会社で。で、まあ自分はなんか昼休みかなんかにやってそれ参加してたんですけど、あれはなかなか良かったですね。その前に、自分、小野先生より一個上なんで、まあ、自分らの代の時に、なんか、違うようなのもやってたけど、コード読み会みたいなのやってたけどね、まあ、あんまりけど、まあ、やってたの自分なんですけど、あんまりうまく、こう、主催できてなかったんで、まあ、とにかく、こう、新人とか、新卒勉強会やるの、おすすめですよ。楽しいんで。しかも、新卒は、なんていうか、同期がいるじゃないですか。だからなんか、やりやすいですよね。中途だと、なんか、その、みんな同期じゃないんで、ちょっと集めにくいですよね。まあけど、職場でも勉強会、あるところ多いですよね。MS とか勉強会やってましたね。そういえば週に1回か1時間か2時間ぐらい。仕事の時間でやってましたね。なんか多分、その認められてたんでしょうね。実際コードコンプリートとか読んでたしね。まああれはマイクロソフトプレスのマコネルとかが書いてるやつですからね。まあ社内のドキュメント読んでんのと何が違うんだって話もあるけど。まあとにかくそういう勉強会とかやってて。だからまあ、まあまあ一般的なものでもありますよね。で、まあだから新人じゃなくてもやってもいいと思うけど、でまあ新人やるのおすすめですよ。仲良くなるしね。楽しいし。まあ勉強にもなるし。RFC なんてね、まあ自分で読む方が早いですけどね。でもまあどうせほっとくと読まないだろうなって思うような。やったのは HTTP の RFC と XML の W3C の仕様も読みましたね、確か。なんか仕様系の勉強会は、それ以外でも、やったことがある気がするが、ちょっとすぐは思い出せないな。まあ、勉強会形式もいろいろあって、大変さもいろいろですよね。こう、毎回頑張って準備して発表するのもあれば、何も準備もせずに来て、適当に読んで、ダベるだけみたいなのもあり。まあ大変な方が、こう、身にもなるけれど。まあ、いろいろ形態はありますよね。で、やっぱオフィスで仕事してるとね、勉強会とかやりやすいのはいいところですよね。部屋も会議室とか使えるし、人も集めやすいし、仕事もサボれるし、みたいな。いやー、というわけで勉強会、そのオフィスで同期とかがいるときにやっとくといいかもしれないものという気がしますね。忙しくなってくるとね、なかなか、こう、やるの、ちょっとこう、頑張りが必要になってくるんで、新人の頃とかの方がやりやすいですよね。まあ、忙しくなった後も別に、やれますけど。で、勉強会。こう、最近出てないなと思うんですよね。最後に出た勉強会が、多分、機械学習の勉強会なんですかね、自分は。あれ2018年ぐらいまでやってたんですかね。あの菊田さんが主催してたやつを、まあ参加して結構良かったですけどね。まあその後、すぐ今の仕事に入ったんですかね。なんか1、2年間にある気がするけれど、何もしてなかったのかもしれない。ちょっと覚えてないけれど。まあ結構間の時期ってのはね、何しよっかなとか思ってるみたいな、そういうフェーズだったりもするんでね。微妙に何やってたのか覚えてないですけど。まあとにかく、最後に出た勉強会はそれかなっていう気がする。まあその後、コーセラとかでね、生物の勉強とかしばらくやってて、ああいうのは全然勉強会ではないんだけれど、なんか心の中の消費ゲージ的には勉強会と同じものを消費してるんで、ああいうのやってる時にはあんまり勉強会出たいとか思わないんですけどね。で、勉強会の目的、一つ目はその買ったるいなと思うものを、まあ勉強会の強制力を使ってやるっていうものだと思うんですよね。で、まあ二つ目の目的っていうのは、その、プログラマーの知り合いと話をするっていうことだと思うんですよね。 なんか話すと、なんか、こう、プログラマーの人とね、話す機会、別に勉強会じゃなくてももっとあっていいと思うんですけどね。でもまあ、なかなか難しいですよね。今からお話ししましょう、みたいな。今週水曜から1時間、ベローチでお話ししましょうかいとかね、あんまり聞かないですよね。別にそれでいいって話もありますけどね。まあ勉強しなくてもいいじゃないかと。勉強するのがそんなに偉いわけと偉い人も言ってましたよね。まあ、そういうのもあるけれど、友達と会って話すことはできるけれど、知らない人をお話のために集めるっていうのはなかなかないですよね。でもまあそれあってもいいかもしれない。今話してて思ったけど、別に勉強が主体じゃないっていう場合もあるんで。まあとにかくプログラマーいろんな会社とか違う業界とかの人が集まってなんかちょっと話をすると、まあ、意外とそこでは学びもあったりするし、そこでなんか馬が合えば友達になったりとかもするし、そうするとなんかこう、うちの会社で働かないみたいな話になって、なんか転職したりもするし、なんかこう、そういう人脈みたいなのもありますよね。勉強会はやっぱそういうの結構ありますよね。で、まあ三つ目、目的三つ目としては、わかんないところを聞くっていうのがありますよね。自分で一人でやってるとわからないような本っていうのは勉強会でやりたいって思う部分がありますよね。ただ、自分がわかんないものは、他の人もわかんないことが多いですよね。その自分がわかんなくて他の人がわかるような参加者を集めるっていうのは結構難しいですよね。逆はできるけどね。人がわからないものを自分が教える勉強会をすることは簡単にできるけれど、まあ、そんなことを自分がやりたいモチベーションは大してないんで、まあ、スマホのね、アプリ開発をプログラム素人に教えるみたいなのをやってて、図紙の、なんか、市のスペースでやってて、まあ、あれは勉強会っちゃ勉強会だけど、自分を教えるだけなんで、なんかこう、自分が求める勉強会とはまあ違いますね。あれはただスペースを借りて教えてただけで。まあ、けど、受ける側としてはあれはあれで勉強会だと思いますけどね。で、まあ、やっぱ都会の方が、主催されてるのも多いし、されてなくてもやっぱ開催するの楽だなって思いますよね。勉強会を開催するには、一人ぐらい、割と熱意を持って参加してくれる人が必要だと思うんですよ。自分の他に。二人いれば回る。勉強会は大体。なんで、一人誰か確保できる必要があるんですよね。で、その一人はやっぱ知り合いじゃないとなかなか確保できないと思うんですよ。で、今から、オープン GL の勉強会やりますって言って、なんかこう、毎週木曜日、図紙の図書館の前のスペースに集まってくださいとか言って、偶然熱意のある人が来てくれるってことはあんましないんで、その、やっぱ最初に、その、一人誰か選ぶっていう時は、自分の知り合いの中でやる気がある人を選ぶ必要があって、だから自分の知り合いでちょうど同じことをやりたいって思ってる人がいないとなかなか始めれないし、またそういうのを集めやすいのはやっぱ東京とかですよね。東京だと知り合いも多いし、その中には自分がやりたいと思ってることを偶然やりたいと思ってる友達もいる確率が高くて、で、まあいれば、あとはまあ他の参加者を募れば、なんかこう少なくとも二人いれば回るんで、他の人っていうのは、なんか、ランダム性が高くてもいいわけですよね。たまに、そんな風にやってたら、意外と参加してきた人の方が意欲が高くて、その人中心になったりするのはよくあることですが、ありがとうございますって感じですけど、そういうのは。でも、最初はやっぱりね、それを期待するっていうのは難しいんで。だから東京の方がやりやすいなって気がしますよね。ただまあ、おも先生とかね、シリコンバレー行っちゃったしね。まあ、おも先生に限らず、友達は結構、北海道に行ってしまったりするし、なんか、いろいろなところに最近散らばりがちなんで、私も奄美大島に行ってしまったり、まあ、今鎌倉なんで、鎌倉だったらね、東京ぐらい行けますけどね。なんか、最近は散らばってますね、私の友達はね。だから、昔よりも勉強会やりにくくなってるかもしれない。でもどうかな。まあやりたいんだけどって言ったら来てくれる人もいるとは思うけれど、どうかな。まあわかんない。 やりたいって言ってみないとそこは。ただ自分が、東京で勉強会やりたいかっていう問題もあるんでね。それが一番楽なのは間違いないけれど、開催するには。東京まで行くのかったるいんで、まあ、そこで今回の本題のパート2になります。その、地方の勉強会についてちょっと話をしたいと。まあなんか、あんまないですよね。うん。鎌倉プログラム勉強会ってググったら、なんか、黙々会をやってる人がいた。うん。で、なんか、結構コンスタントにやってるっぽいんで、まあ出てもいいかなと思う。うん。ただ、まあ黙々会に出たかったわけではない。うん。ただまあ出てみて、知り合いを増やしてみるのはいいかもしれないと思うけれど。で、今、ちょっとやっぱ興味あるっていうか、ちょっとやりたいなって思うのは 3DCG 周りのことをちょっとやりたいなと思ってるんですよね。そうすると個人的には大学の研究室とかの方がいいんじゃないかなっていう気もするんですよね。で、この辺の大学で、なんか、こう、割と勉強とかしそうなのだと、横浜市大がまあ一番最有力候補かなっていう感じがする。で、横浜市大、うん。で、CG の研究室とかあるのか知らないですけれど、あるんだったらね、そこの学生とかが何人かやる勉強会があれば、参加したいし、また自分がやって参加してもらうでも構わないんですけれど、うん、そういう感じで 3DCG の勉強会、横浜市大とかないかなーみたいな。なんかね、機械学習とかだとね、NEC とかのなんか R&D の人がたまに YRP とかにいたりして、うん、なんか論文とか発表してるんで、あの辺にもいるかもしれないですけどね。うん、探せば機械学習の勉強会ならできるかもしれない。ただまあ自分がやりたいのは機械学習じゃないんで、うん、3DCG がいいなぁと思って。まあ、ちょっと簡単すぎてもいいですけどね。なんかこう、行列計算とかでパースとか、うん、モデルビューとかそういうやつのなんか行列計算をしたりとか、アフィン変換だと何があって何がないかとかそういうのをやるようなレベルでも、まあそういうのをやりたいわけじゃないんですけど、もう一段上のライティングのあたりを真面目にやりたいんですけれど、まあ別に、その手前のそういう線形代数プラスアルファみたいな話でも、まあいいですけどね。うん。復習のためにそういうのやるのもいいかなと思うんで。そうするとリアルタイムレンダリングスとかの勉強会がいいのかもしれないですけど。まあ、今やってるのは自分 OpenGL のシェーダーラングエッジ ?OpenGLSL かな、わかんないけど。っていうのクックブックっていう本を読んでいて。これは、勉強会の題材としてはいまいちかなっていう気がしますね。なんかアンチョコ本って感じなんで、その、いろいろなよくある、そういう、フォンブリンモデルとかの、その、コードはこれです、みたいな感じで、理論の方は参考文献を参照にしてください、みたいな、以上、みたいな感じで進んでいくんで、まあ、簡単な説明はあるけれど、ちゃんと理解できるっていう感じの説明ではないんで、その、教科書というよりは演習書として使いたいような感じの本ですね。うん。ただまあ、シェーダー、になれるのにはいい本ですけれど、うん、やっぱコードがいっぱいある。まあ、けど本人いっぱい載ってないんですよね。GitHub の方参照みたいな感じで重要なところが載ってなかったりするんですよね。いや、そこは載せといてよとか思うんだけど、うん、意外とない。ただまあ、GitHub の方にはあるんで、まあ、読めばいいんですけど、図書館とかでタブレットで読んでると困るんですよね。うん、まあ、いや、この本は概要欄にリンク貼っときますか。うん。まあ、とにかくそういうわけで、何でしたっけ？そうそう、そういうの本当はやりたいけれど、そこはピンポイントすぎるんでね、もうちょっと、うん、間口を広げて 3DCG とその数学みたいな、そういうより大学生、一般向けぐらいな、一般っていうか、そういう分野に進む大学生だったらみんなやれるような勉強会ぐらいでもいいかなと思ってるんですけれど、で、まあ横浜市大ぐらいかなと。まあうちからだとね、SFC とか、うん、そのままはいけないんだけれど、まあまあ近いんで、あの辺にね、そういうのあったらいいと思うけれど、多分ないですよね。環境情報と総合政策しかないんですかね、あそこのキャンパス。よく知らないけれど。うん、なんか知らないんでね、うん。ちょっと知り合いに聞いてみようかな、うん。あそこに行ってる知り合いはいるんで。うん、まあまあ、というわけで、その SFC の友達というか、人たちに 3DCG のプログラマーたちがいるんだったらば、あの辺でもいいかもしれないですね。まあバイクだと割と近いんでね。電車だと遠いんですけどね、あっちね。うん、行きにくいんで。うん、まあけど、 まあいいかもしれないとか。横浜国大はね、どこにあるのか忘れましたけど、昔私、そのキャンパス見学に行ったことがあるんで、行ったことはあるんですけれど、あとなんか、トフルだかトーイックだか GRE だか忘れたけれど、なんかの試験で一回行ったことあるんで、行ったことあるはずだけど、どこにあるのかは忘れましたね。ただ、その、自分の全く知らないところなんで、横浜と言いつつ結構遠いはずですけどね。で、まあ、日吉まで行きゃね、慶応があるしね。あの、横浜より向こう側に行けば、まあ、人を集めることはできるんだろうけれど。ただまあ、そっちでやりたいか。まあ、川崎とかね、大鳥だとね、ゲーム、セガがあるんでね、あの辺にはゲームプログラマーもいっぱいいるはずなんで。だから、こう、蒲田とかあの辺だと、まあ、いろんな人が来やすい場所として、まあ、開催できますよね、きっと。ただ、まあ、それでもいいんだけれど、地方でもっとできないかなっていう気もちょっとするんですよね。究極的には、二人いればできるんで、勉強会なんて。もっと言えば、一人でも、まあ、できるんですよね。その、時間を決めて、その場所でやればいいだけで。うん。その、勉強会として理想的ではないけれど、全部毎回自分が発表するでも、まあいいっちゃいいんですよね。で、それだと多分、その、そんなに意識高くなくても聞くだけは聞きたいって人も来れるんで、まあそれぐらいだったら聞きたいっていう人は、まあ逗子にはいないかもしれないが、横須賀ぐらいならいるのかなみたいな。なんか Twitter でそんなことを言ったら、まあ、横須賀ぐらいなら出たいかもっていう人がいたんで、まあどこの人だか知らないですけれど、まあなんかあの辺の人なんでしょうね。まあ、そういう人とかがね、聞くぐらいだったら。まあ、けど、横須賀だとね、まあ、ガチでこっちの人しか出れないですよね。まあ、けど、そういう話なんですけれど。横須賀ぐらいであったら自分出たいですけどね。うん。まあ、自分、鎌倉なんで、京急使えないんで、横須賀中央とか意外といけないですけどね。でも、まあ、バイクでもいいし、こう、朝日奈越えれば、横乗れば、なんか横浜、横須賀、まあすごいローカルな話なんですけど、昔はなんかね、横横から横須賀に行くには謎の100円ぐらいのなんか道路通んなきゃいけなかったんだけど、最近あれ無料になったとかいう噂を聞いたんだけど、どうなんですかね。まあ本当かどうか知らないけれど。まあまあ、とにかく、まあ無料じゃなくても、今となってはね、100円ぐらい払えよっていう話で、まあいいんですけど払っても。ただ横横に行くのがね、ちょっとめんどくさいんですよね、うちからだとね。その、12章の、まあいや、すごいローカルな話なんでどうでもいいですけど、まあとにかく渋滞するポイントがあるんで、間に。ちょっと嫌だなって話もあり。まあ、JR でね、横須賀駅まで行ってね、潮入りまで歩くのはね、全然何でもないんで、それでいいっつう話もありますけど。まあ、潮入りですよね、やっぱ。いや、なんかローカルな話が続きますね。すいません。まあ、どうでもいいとして。まあね、横浜でやるって言えばね、幅広い人が来れますよね、割と。なんか、その東京中から来れるって感じはしないけれど、その品川の沿線の人も来れるし、渋谷までのあたりの人も来れますよね。東横で横浜までと、その京急で横浜までは、まあ、行ってやるかっていう距離ですよね。だから横浜でやれば、人は結構集まるとは思うけれど、まあ東京ほどじゃないにせよ、集めるのは簡単だと思うんですけど、まあ横浜でやりたいかっていうとね、地方っていう、ちょっと感じがなくなりますよね。もっとローカルな感じでやりたいというと、まあ鎌倉はね、意外といるのかもしれないですけど、なんか、面白法人火薬とかいう会社があって、まあまあ、なんか平塩さんとかがいるんですよね、多分ね。だからまあ、人はいるのかもしれないけれど、あんまりよく知らないですけど、最近の事情は。というわけで、鎌倉もありかもしれないけれど。鎌倉はけど本当にね、鎌倉の人しか来ないっていうか、アクセスがあんまり良くないんでね。横須賀ぐらいの方が、なんかいいですよね。うん、自分の印象としては。その、京急でも、JR でも来れるんでね。うん、しかも、まあ、あの辺の人たちにとっては、車で平成町に買い物に行って、A、B に買い物に行くんですよ。ということで、あっち側は結構なんというか、みんなが行く街ってことで、うん、地方都市感がありますよね。ということで、あっちでやる方が、どうせだったらいいかなという気もするけれど。ただ、横須賀ってあんまり大学とか、あんのかもしれないけど、そんなにいい大学は多分ないですよね。で、やっぱ、自分の勉強会は結構レベルが高いんで、その、 旧帝大じゃないと嫌だとか言う気はないけれど、なんか、そうですね。シングラーバリューリコンポジションとか、ぐらいはできてほしいですよね。いやーね。まあ、そこまでできなくてもいいけどな。吐き出し法ぐらいでもいいかもしれないけど。まあけど 3×3、まあけどそんなに難しくなくてもいいか。まあ3次元、ホモジーニアスノーテーションとかで回転とか拡大とかそういうのが書けるぐらいでもまあ許してやるかぐらいですけど、まあそのぐらいやけど自由にできるぐらいの人ではあってほしいですよね。まあそのぐらいは結構誰でもできるか。でもまあ、中堅ぐらいの大学がいいですよね、きっと。それぐらいだったら。どうなんですかね。けど、英語の本でやりたい気もするんで、中堅ぐらいじゃ厳しいのかな。まあ、わかんない。最近の大学事情を知らないんで。まあ、別にね、大学しょぼくても優秀だったりすることありますしね。こう、別に、それでもいいんですけれど。人を集めるときにね、やっぱ大学がある方がやりやすいですよね。いや、本郷とかはね、やりやすいですよね。東大生とか簡単に集まるんで。まあ、そういう点ではあの辺はいいですよね。まあ、なんかベンチャーができるのもわかりますよね。いやー。まあ、一方、まあ、奄美大島で、こう、赤荻とかでやろうとすると、まあ無理ですね。その、なんかリモートでやるとかそういう話になりますね。ただなんか、勉強会とはちょっと違うけれど、プログラムを教えるみたいなのは、ああいうところでやっても楽しそうですけどね。教えてもいいですけど、自分。まあけど、教えてあげますよっつっても、まあ教わりたいっていう人にはリーチできないと思うんで。まあ、あんまり意味はないかとも思いますけど。なすぐらいだといるのかな？プログラマー。わかんないけれど。いやー、なんかそのぐらいでね、いたら、やってみたらいいかもしれないなと思いますけどね。いやー、なんか結構自分は、昔、家を持ってなかったというか、今は家借りてますけれど、借りてなかったんですよね。しばらく結構長いこと。で、シェアハウスとかだけで暮らしてて、3ヶ月に1回ぐらい引っ越してたんですよ。で、だから、こう、家がないという暮らしをしてて、だから結構いろんな地方に行ってるんですよね。岡山とか結構いて、なんか夕張とか新潟とか、まあいろいろそういう、まあまあな地方の方にいて。で、なんか勉強会とかね、やってもいいなと思って、やろうとしたこともあるんですけれど、需要はなかったですね。なんかこう、勉強会結構やってるんですよ。なんか自分、ギークハウスとかそういうシェアハウスにいたことが結構あって、そういうのはなんか結構勉強会とかやるんですけれど、なんか、こう、ワナビー向けなんですよね。ウェブデザイナーとかそういうのが、ワードプレスとかの勉強会とかそういう感じで、ね、なんかこう、自分がやりたいのはそういうのじゃないんですよ。なんかこう、ねえ、こうよくわかんない、こうもっとハードコアなやつをやりたいんですけれど、ハードコアなやつはやっぱり参加したいっていう人がなかなかいなかったですね。ただ、まあ、もっと探せばいたかもしれないけど、そんなに意欲を持ってやりたいって思ってたわけでもないんで。なんか、Android の本とか書いた時とかね、Android の内部解説の勉強会とか、やりたいなと思ったんだけれど、知りたいという人は一人もいなかったですね。いや、はい。いや、アプリの作り方は知りたいけれど、みたいな人は結構いたけれど、内部知ってどうすんの？みたいな。内部を知ると面白いんですよ、みたいな。何言ってんだ、お前は、みたいな。まあ、そういう感じで。あんまりこう、なんか地方の勉強会だと自分がやりたいレベルとは結構違うところの需要が多いですよね。やっぱね、ワナビーっていうか、エントリーのところがやっぱり需要が多いんで。まあそれはどこでもそうなんだけど、東京でもきっとそうだと思うんですけれど、その人口が多いところだとそうじゃないやつもやりたいという人が集められるんだけど。ただ、最近は結構、リモートで働くようになった結果、 ちょっと人が分散してきたんで、地方での勉強会っていうのをもっと開拓した方がいいんじゃないかなっていう気もするんですよね。リモートのやり方をもっと発展させようというか工夫するっていうのも一つの方法だし、まあ、地方でも頑張って人を集めてみると集まるかもしれないんで、やってみたらいいんじゃないかなという気もちょっとしていて。ただまあ、奄美はちょっとなーっていう思いもありますけどね。まあ、鎌倉ぐらいだったらね、行けそうな気もするし。まあ、横浜ぐらいで始めりゃいいんじゃないのっていう気もしていて。まあ、横浜ぐらいだとね、多分集められると思うし。まあ、わかんないですけど。いや、でも結構やっぱみんなね、こう、最後に勉強会をやったのが、5、6年ぐらい前で、きっと、まあその前とかの勉強会になると10年以上前とかなんで、結構みんな当時勉強会とか出てた人たちはライフステージが変わって子供とか生まれて子育てとかしてるんでね、まあ来てくれるかどうかわからないっていうのもありますけどね。いやー、だからやっぱそういうのよりは若い世代の方がいい気もしますよね。別にこう若い世代であんまり自分は知り合いないけれど、勉強したいっていう人を探して一緒にやったらええんちゃうのっていう気もして。なんか探せばいるかもなとはちょっと思ってんですけどね。だから最初は、その地方とか言わずに、まず東京で、そうやってこう知り合いを増やして、自分らより若い世代の勉強会とかしてくれそうコネクションをもうちょっと増やしてからやる方がいいのかもしれないですけど。まあ、あとさっき言ってたように、そもそもね、勉強会じゃなくてもいいんじゃないかっていう話ありますけどね。ただ食べる会みたいなね。実際、結構、知らないプログラマーと会って話したりとか、知ってるプログラマーでもその友達と会って話したりというような、ちょこちょこやってるんで、自分は。ただ1対1ですけどね、大体ね。それをもっと、3人以上に拡大すればいいのではないかっていう話もありますよね。なんか、リッチャーに聞けみたいな、昔コーナーがあったけど、そんな感じで、狩野に聞けみたいな、横須賀中央で、みたいな、なんで横須賀中央みたいな。横須賀中央はダメだな、塩入りだ。何でしたっけ、ベルニー水道で、狩野に聞けみたいなね。ベルニー水道ってどこだよって感じだけど、まあいいです。はい。いやー、そういうわけで、まあそういうのでもいいかもしれない。つかやっぱ 3DCG っていうのは結構、なんか、間口が狭い。気もしますよね。なんか最近、おも先生がやってるクーラーの本なんかはね、結構いいですよね。あれぐらいがいいかもしれないし、自分もまあまあ興味あるんで、まあ、あの辺でやってみてもいいけれど。ただ、OpenGL の方がね、こう、OpenGL っていうか 3DCG の方が、数学要素が強いんで、その、難しくはないんだけれど、より勉強感が高いんで、勉強会向きな教科書だなという気がするんですよね。こう、図とか書いて、計算して求めるみたいな性質があるんでね。いやー、でもまあなんか3冊ぐらいね、本が必要になっちゃうんでね、どうしても。リアルタイムレンダリングスと、で、なんだっけ、GPU ジェムズと、みたいな、なんかそういう、それぞれにこう、参照があったりするんで、いろいろなものが。なんかそういうのって、学生には参加しづらいですよね。ちょっとお金持ちになった社会人じゃないと。まあけど、そういう勉強会もいいかもしれないとか思ったり。そういえば、神岡に、あれですね、マストドンの知り合いがいるはずなんで、やつは機械学習系だと思うんで、3DCG は興味ないだろうけれど、クーダぐらいだと興味あるんですかね。ただ自分がな、あんまり、コンピューティングシェーダーよく使ってるんで興味あるんだけれど、機械学習は最近そんなやってないし、まああんまり興味もないんで今は。どっちかといえば、3DCG の方が興味深いですけどね。まあ全然なんか違うのでもいいけど、もうちょっと、みんなが興味持ちそうな面白トピックでもいいんですけどね。最近勉強会やってないなと思うんで、やっぱ勉強会とかやる方が、しっかり勉強するんで、たまにはやった方がいいですよね。なんか本を読んでると、必要なところだけ読んで終わりとかしがちだし、しかも読んだだけだと、そのしっかりと理解もしなかったりもするんで、勉強会でちゃんとやった本っていうのはやっぱり違いますよね。その、 理解度というか、自分の中の礎感が。なんで、こう、直接今興味なくても、まあやってもいいかぐらいの興味があれば、別にやってもいい気がするんで、なんか、勉強会やってもいいかもなと思ってますが、どこがいいんですかね。いやー、鎌倉ね。まあ、逗子はね、場所が使えるんですよね。なんか、謎のコミュニティスペースはね、結構有能、夜9時ぐらいまでで、しかもまあまあ予約とかしなくても大体取れるんで、ホワイトボードも使えるんで、結構いいんですよね。逗子でいいんじゃないかっていう話もありますけどね。逗子ちょっとけど、どうですかね。逗子で勉強会しますけど、皆さん来ますかって言って、どうかな。逗子ね。でもまあ、京急でも来れないこと。でも、京急で逗子来るのは嫌ですよね。近くじゃないと。いや、なんか、金沢八景、つか、栗浜側のどこかであれば、どれでもまあ、あんま変わんないかって思えるんですけど、品川からこう、パーっと乗って、なんか横浜から全然つかねえなとは思うけれど、そうは言っても、まあ、乗り換えなしでね、行けるところだったらね。それ言ったら、塩入り乗り換えいりますけどね。いや、塩入りね、買い得止まらないんですよね。横須賀中央むしろいらないから、塩入りに止めてよって思うんですけど、最近は。いやーね。こう。まあ、とにかく、あっち側だとね、そんなに敷居高くないけれど、六浦神武寺、逗子葉山の方は、敷居一気に上がるという気が、個人的にはしているんでね。JR だと別にね、間、横須賀駅に泊まっても逗子駅に泊まっても別にどっちでもいいやって思えるんで、JR の人は敷居高くないけど、品川から京急で来る人は、逗子開催は厳しさがありますよね。そういう点では金沢八景。でも金沢八景だと今度 JR がないんですよね。そうやって考えると横浜になってしまうというね。まあ、横浜でいいやんって話もあるけど。いや、横浜はなんかちょっとローカル感がないんだよな。どうせだったら、こう、バイクで行きやすいところがいいなっていう話もあるんで。そうすると、三浦半島とか、SFC とかね、あっちがいいって話もあるんで、大学のキャンパスのどっかを使わせてくれるんだったら、あそこがいいのかもしれないけど、でもああいうの本当バイクがない人には行けないっていうか、SFC の人しか行けないんでね、それはそれで不便っていう話もあり、どこがいいんですかね。やはり、こう、由緒正しい YRP ですかね、我々としては。いや、由緒正しくないけど別に。まあそんな感じで地方の勉強会あんまないけれど、そろそろ探求してもいいんじゃないか。あ、そう、それでリモートももっと工夫すれば、工夫の余地はあるんじゃないかなという気がしてんですよね。なんか、ズームとかでやるっていうのは、リアルのなんか劣化版なんで、個人的にはやりたくないんですよ、あんまり。で、考えてるのは、こう、やるんだったら、まあとりあえず二人とかだったらね、同じ本、勉強して、ポッドキャストを撮るとかがいいかなっていうのはちょっと思ってるんですよね。そのゲスト参加で、まあ、ポッドキャストとして勉強会すると。そうすると、参加者も喋んなきゃいけないんで、こう、やっぱズームとかの勉強会で嫌だなって思うのは、この、流しはするけれど違うことやってるやつとかが増えてくると、なんか、うざいんで嫌なんですよね。だからみんなが、アクティブに参加してくれないとあんまり勉強会感がないんで、だから、ポッドキャストとかだとね、別に喋るんでお互いが、こう、いいかなと思うんですけど、ただこう図とかをね、見てね、説明とかするときに、ポッドキャストでは伝わらないんで、そこはいまいちですよね。そういう点ではなんか、こう、ポッドキャスト的に動画を作る、のがいいのかもしれないですけどね。その、ズームとかで。なんかこう、ただ発表するんじゃなくて、その、動画のコンテンツをと共に作るという形式で行う勉強会みたいなのは、結構やれるんじゃないかなと思っていて、それは結構、なんか、いい勉強会になるんじゃないかなという気もしてるんですけれど、やってみてもいいんだけど、まあなんかリアルでやる方向も、まあ今鎌倉住んでんでね。まあありかもなと思って。いやーやっぱね、横浜市大の知り合いを増やしたいなと思いますね。あそこ近いんで。 別にそうじゃなくてもいいけどね。関東学院とかにね、優秀なプログラマーがいればね、別にその知り合いでもいいですけどね。いや、カマリアのところよく通るんで、あそこに知り合いいれば別に全然いいですけれど。はい。いやーねー、一人ぐらいだったらね、知り合い、どうかなーって感じですけど。まあ、そんなわけで、地方の勉強会の時代だーっていう話でした。まあ、今週はこんなもんで、お便りでも読みますか。そういえば、お便り来てたんで。はい。では、今週のお便りですと。どうもいつも楽しく拝聴していますと。はい、ありがとうございますと。私は大学を卒業して、とうとうエンジニアとして働きますと。ほうほう、おめでとうございますと。しかし、大学院まで勉強した反動か、最近技術的な興味が薄れてきた気がしますと。ほうほうと。はい。大学院卒業したんですね。で、誰しもこういう時期あるものなのでしょうかと。そうですね。で、ネットを見ると、年を取ってもエンジニアリングに人生をかけている人と、ある程度まで学んで満足している人に二分されるように思えるのですが、会社では後者の人間は疎まれるのでしょうかということで、お便りでした。そうですね。大学院まで勉強して技術的な興味が薄れたと。まず、それは多数派ではないとは思いますね。大学院までやったことは結構、まだ、興味持ってる人が多い年代かなという気がしますね。やっぱ30代を超えるあたりからですよね。そのライフステージ的な変化が現れるのは。だ結構大学院卒業したぐらいだと、むしろなんか、まだ大学への未練があったりとかして、そういうの、むしろ関心高かったりするっていうのもあると思うし。その、まあ、新卒で入ってきたりして、新卒は結構なんか、希望に燃えてたりするんでね、突然普通戦役に突っ込まれたりしない限りは、なんか割と意識は高い人が多い気がすると思います。ただ、その技術的な興味が薄れてくるっていう時期が誰しもあるのかっていうのは、あるのかもしれないですね。まあ誰しもって人のことはあんまり自分は知らないけど、自分はなんか前回も言ったようにその、前々回かわかんないけど、そのアバロンの夢破れ、しばらくもういいかって思ってた時期がありますね。だから、自分は興味が薄れた時期はあります。はい。ただ、それは32歳ぐらいですかね。まあ、興味が薄れたのは多分29歳とかなんでしょうね。で、それで薄れたんで、次の生き方を考えようと思っていろいろ調整して31歳ぐらいから旅人になったわけで。まあ、そういうわけで、薄れる時期は、自分はありました。誰しもあるのかはわからないですね。ただ、その、すごい、技術の話好きだって、思う人は、そんないないっすよね。こう、自分の周りを見て、自分よりも、プログラム好きだな、こいつって思う人は、そんないないですね。だから自分はかなり好きな方だと思いますよ。プログラミング好きな人、ランキングをつければ、まあまあ上位ですよ、自分は。で、そんな自分でも、興味が薄れた時期があったんで、だから一般的には多分結構あることなのかもしれないですね。で、後半のネットを見ると、なんか年を取ってエンジニアリングに人生かけてる人と、もう満足してるっていう人に、まあ二分されてるように感じると。まあそれは自分はあんまり感じないけれど、まあそうかもしれないと。で、会社では、もう満足してもういいやって思ってる人は疎まれるのかっていうと、そんなことは全然ないですね。むしろ、会社はそっちが多数派なんじゃないかなと思いますね。こう、仕事以外で、プログラムに時間を費やす人は、少数派なんじゃないですかね。こう、全然いないほどレアなわけじゃないけれど、多数派ではないと思うし、その、仕事の以外に、プログラムにちょっと時間をかけるにしても、そのそこまで、なんか、高い興味を持ってやってるわけではないぐらいの人は、普通ですね。だから、疎まれるどころか、そっちが多数派だぐらいな感じでいいんじゃないでしょうか。ただ、結構エンジニアリングに人生かけてる。まあ、エンジニアリングに人生かけてる人、40代だとあんまいないですけどね。もう自分の周りでそう思えるのなんて、りょこたんぐらいですよ。私もまあまあ、 人生欠けてる感があるかもしれないけれど、まあ、そのくらいですよね。プログラム好きな人周りにいるし、うん、ポッドキャストやったり勉強会とかしたりとかする人、まあ勉強会減ってきたけどね、いるけれど、やっぱ30代ぐらいと40代ぐらいではだいぶそこは違っていて、なんか、こういう二分されてるとかそういう感じに感じれるのは30代ぐらいかなという気がしますね。30代前半ぐらい。40代になるとむしろ二分されてないで、もう大多数の人は、こう、満足してるような気がしますね。ということで、疎まれはしないです。ということで、会社にエンジニアとして働くのならば、それでも全然問題はない。問題ないっていうのは良くないですね。その、なんか、社会的に珍しい扱いはされません。はい。ただ、こう、人生はかけなくてもいいけれど、興味は高い方が楽しいんじゃないかなと思いますね。プログラムの仕事をどこまで情熱をかけずにできるのかっていうのは、かなりかけないでもできると思うんですけど、仕事としては。それはまずあんま楽しくはなさそうだなと思いますね。で、楽しくなくてもいい。と割り切って仕事をするのはいいと思うんですけれど、なんか大学を卒業して今から働こうという時に、最初からそのステータスなのは、なんか、人生長いですからね、こう、辛さがありそうですけどね、とは思いますね。ただなんかこう、人生はかけないでも、なんか面白さは、持ってる方がいいような気がしますね。なんかこうすごい時間とかをかけないと面白さみたいなものを持ち続けられないのかっていうとそんなことはないと思うんですね。最初の頃結構時間をかける必要あると思うんですけれど、なんかエンジニアとしてある程度のレベルに達せればそんなに人生とか時間はかけなくても、そのエンジニアとして面白いことををやることは結構できるし、また面白いって思えることをなんか探したり、こう、面白いって思いながらやれることはできると思うんですよね。で、それは多分そっちの方がいいんじゃないかなと思いますね。なるべく、なんか情熱をかけずにやるよりは、こう、人生の他のプライオリティとバランスを取った上で、それでも結構楽しくやれるラインを探す方がいいんじゃないかなという気がしますね。で、しかもまあ自分的にはね、そんな軟弱なことを言っていないで、まあこのまま砂糖水を売り続けるのか世界を変えるのかどっちだって感じでこう仕事をやった方が、なんかプログラム雑談っぽさはありますけどね。まあ私の好みではありますね。私そもそも結婚とかしてないし、まあ、サーフィンとか結構時間かけてるんでね、プログラムずっとやってるってわけでもないけれど、まあまあけど、ライフステージの変化の結果、プログラムに対してコストをかけなくなったわけではないですね。自分は結構、30代むしろあんまりプログラムやってなかったんで、前半は特に。最近は結構プログラムには時間を使ってて、こう、それは、なんていうか、パスタイムですよね。なんていうんですかね。こう、娯楽としても、プログラムは結構時間を使っていて、OpenGL の本とかはね、娯楽ですよね。その仕事で使うために読んでたわけですけれど、仕事で使う部分はもう読み終わったんですよ。で、そこ以外のところをちゃんとやりたいなって思ってるけれど、これは、まず仕事のためにやるもんじゃないですよね。で、なんでやるのかっつうと、娯楽としてやりたいわけですよね。まあ役にも立つとは思ってないけれど、まあ、なんていうか、そこまで遠い分野でもないからやりたいっていう気持ちもありますけれど、まあライティングはね、自分物理学科なんで、あれ物理に近い話なんで、面白いじゃないですか。まあそういうのはあるんで、やるんですけど、まあとにかく、結構時間は多く使ってる気がするんですよね、プログラムに関しては。ただなんか、人生を犠牲にしてプログラムをしてるというわけではなく、なんか、趣味ですよね。そのコーセラとかで生物学の勉強をするのと、OpenGL の勉強をするのは、自分の中では完全に同じ枠ですね。 それはなんかこう、例えば生物の勉強をして、なんか仕事に使いたいとか思ってるわけでもなく、まあ仕事に使いたいって最近思ってますけどね、その仕事のためにやってるわけではなく、なんか、こう、例えば今、ジョン・スチュワート・ミルの自由論っていうのを読んでるんですけど、これも別になんか、やらなきゃいけなくてやってることじゃないですよね。なんか単なる趣味で。そういうのと同じで。というわけで、結構自分はプログラムに時間を使ってるけれど、なんか他のことを犠牲にして頑張って捻出してそれをやってるというわけではなく、まあなんか楽しくやってますね。まあとにかくそんなわけで、大学院卒業して、まあちょっと興味が薄れてきたと、まあそういうことがあるのかどうか自分にはわからないですが、あるかもしれませんと。で、社会に出る、会社では疎まれるのかと。まあ疎まれないですと。でもまあ、なんか、こう、なんか面白いことをやっていくことはできるし、こう、なんか何も考えないで、適当にやってた結果面白くなることも、まああるけどね。でもあんまし、ないか？いや、そんなこともないか。なんか面白いかどうかね。は、本人の選択の結果なのか、単なる運なのかはちょっとわかんないところありますよね、この業界ね。突然なんか時代が変わって、最前線の一番エキサイティングなところになぜか自分がいるっていうのたまにありますからね。なんか、自分シェアポイントとかそうだったんですよね。まあいいや、その話はまたいつかしようということで、ちょっと、ポッドキャストの1時間の制限が近づいてきたんで、今週はこんなところでということで、ということで、ということでお便りありがとうございましたと。それではまた来週。